ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。スタワットマラム、こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。スペイン首相は約38億ユーロ相当の洪水被害者への新たな支援を発表したことについてお伝えします。スペインは月曜日222人の犠牲者を出した洪水の被害を受けた住民を支援するため、約38億ユーロ相当の新たな取り組みを発表しました。2週間前の地中海の嵐は、特に繁栄しているバレンシア東部地域を壊滅させました。押し寄せる冷水は、道路や鉄道に損害を与え、車は投げ飛ばされ、店舗は破壊され、田んぼは水没し、損失は数百億ドルに達しました。ペドロ・サンチェス首相は月曜日、前の週に発表された106億ユーロの支援を強化するため、37億6000万ユーロの第2次支援策を発表しました。減税、住民ローンやローンの支払いの3ヶ月延期、地方議会を直面している大規模な浄化作業に対する中央政府の支出も発表されました。それでは次のニュースです。国連は COP29 で気候資金に関する緊急協定を呼びかけることについてお伝えします。国連は世界の指導者に対し、気候変動対策と金融改革を優先するよう呼びかけ、行動を起こさないことによる経済的、人的コストを強調しています。意欲的な気候変動資金目標は、慈善活動ではなく、各国にとっての自己利益です。これは11月11日月曜日、バクーで開催された COP29 の開会演説で、国連気候変動に関する国際連合枠組み条約または UNFCCC のサイモン・スティール事務局長が述べました。スティール氏はクリーンエネルギーへの移行を推進しており、投資額は2024年までに2兆米ドルに達すると予測されています。スティール氏はまた、国際的な炭素市場を認めるためにパリ協定第6条を最終決定するよう求め、地球の気温が制御なしで上昇し続けられれば、 世界経済全体が打撃を受けるだろうと警告しました。それでは次のニュースです。台湾の個人や企業はレバノンでの危機爆発には関与していないことについてお伝えします。台湾の捜査当局は月曜日9月にレバノンで爆発したヒズボラの通信機器を標的とした致命的な攻撃に台湾の個人や企業が関与した証拠はないと述べました。イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相官邸は日曜日、同首相がポケベル作戦にゴーサインを出したと発表しました。ポケベルとトランシーバーの爆発により40人近くが死亡、3000人近くが負傷し、これはさらに数千人が死亡したとレバノンで進行中のイスラエル軍隊作戦に先立って発生しました。ニューヨークタイムズ紙は以前、米国当局者及びその他の匿名当局者の話として、イスラエルが台湾のゴールドアポロ社のポケベルに爆発物を仕組んだと報じました。ゴールドアポロ社はこの装置を製造したことを強く否定しています。台湾の捜査当局は月曜日、同社その経営群従業員の関与を全面的に否定しました。それでは次のニュースです。インドネシアロッククライミング連盟は2024年アジアユース選手権に18人の若者選手を派遣したことについてお伝えします。インドネシアロッククライミング連盟または FPTI は11月14日から17日までインドのジャムシェードプールで開催されるアジアロッククライミング選手権に18人の若い選手を派遣しました。アジア国際スポーツクライミング連盟、インド登山財団、タタスティールアドベンチャー財団が主催するこの選手権は IFSC アジアユース選手権ジャムシェードプール2024年と題され、リード、ボルダー、スピードの3種目で争われます。インドネシアチームは男子選手18名、女子選手7名で構成されていて、選ばれた選手たちはこのチャンピオンシップに向けてインドネシアロッククライミング連盟が主催するさまざまな選考段階を得てきました。一方、チームマネージャーでインドネシアロッククライミング連盟のアチェブメントコーチング開発責任者の M リザリ・ウマレラ C は、この大会への参加は若い選手の飛行時間と国際経験を増やすこと、そしてアジアレベルでの競争力を試すことを目的としていると述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア外務副大臣はイスラム世界に対しパレスチナ防衛の団結強化を呼びかけたことについてお伝えします。インドネシア共和国のアニス・マッタ外務副大臣はイスラム世界に対しパレスチナ人民の戦いとの連帯を強化し、パレスチナ人民の独立を守るために具体的に行動するよう呼びかけました。パレスチナ独立闘争はイスラム協力機構設立の基礎となりました。この訴えはサウジアラビアのリヤドで開催されたイスラム協力機構アラブ連盟臨時サミットの準備会議でアニス・マッタ氏によって伝えられました。11月11日月曜日、アンタラ通信の報道によると、インドネシア外務省の声明の中でアニス・マッタ氏は イスラエルによるパレスチナ人民に対する終わりのない圧力をやめるためのイスラム協力機構加盟国とアラブ連盟による具体的な行動の重要性を強調しました。インドネシアのアニス・マッタ外務副大臣は、サウジアラビアのリヤードで開催された臨時イスラム協力機構アラブ連盟首脳会議の準備会議でインドネシア代表団を率いました。臨時サミットは現地時間月曜日に開催され、パレスチナとレバノンにおけるイスラエルの残虐行為を阻止するための両団体の取り組みについて話し合いました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はプラボー大統領の中国と米国訪問についてお伝えします。プラボー・スビアント大統領は11月8日から10日まで中国を訪問しました。ジョコ・ウィドド氏に代わってプラボー大統領が就任後初めての国賓訪問となります。プラボー大統領は中国政府の招待で訪問しました。北京では習近平国家主席、李強首相、全国人民代表大会常務委員長である在礼寺氏と直接会談しました。プラボー・スビアント大統領の中国国賓訪問は、経済ビジネス分野と外交政策の両方で多くの具体的な成果をもたらしました。プラボー・スビアント大統領は中国訪問後、2024年11月10日日曜日に米国も訪問しました。プラボー・スビアント大統領の中国国賓訪問は、経済、ビジネス分野と外交政策の両方で多くの具体的な成果をもたらしました。 プラボー・スビアント大統領は中国訪問後、2024年11月10日日曜日に米国も訪問しました。プラボー・スビアント大統領は公式訪問中、ジョー・バイデン大統領と会談を含む多数の会談を行う予定です。プラボー大統領の中国と米国への訪問は、これら両国が政治的、経済的観点からインドネシアにとって重要な意味を持っていることを示しています。この訪問はインドネシアの安定と繁栄を促進するために、2つの超大国と戦略的関係を構築しようとするプラボー大統領の動力を示しています。中国ではプラボー大統領は長年にわたる戦略的パートナーシップの強化に加え、経済、インフラ、海洋協力に焦点を当てました。一方、米国では安全保障と貿易の側面を取り上げたジョー・バイデン大統領との会談で、世界的な緊張の中で国際関係のバランスを維持したいというインドネシアの立場が示されました。今回の訪問はアジア太平洋地域におけるインドネシアの中心的役割を強調するものです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1964年11月12日に国民健康デーが初めて祝われたことから始めます。国民健康デーは健康維持に対する国民の意識を高めるために毎年11月12日に祝われます。国民健康デーはマラリア撲滅の成功を記念して1964年11月12日に初めて祝われました。1950年代には多くのインドネシア人がマラリアに苦しみました。この病気で数十万人が死亡したため、政府はマラリアを撲滅しようとし、スカルノ大統領は1959年11月12日にジョクジャカルタのカラサン村で象徴的な殺虫剤散布を実施しました。その後、この日は国民健康デーとして祝われることになりました。2024年の第6回国民健康デー記念式典では、共に行動、共に健康がテーマとなります。次は1996年11月12日にサウジアラビア航空763便がカザフスタン航空1907便と衝突したことについてです。サウジアラビア航空763便は1996年11月12日にインドのデリーからサウジアラビアのダーランに向けて飛行したボーイング747-168B でした。この飛行機は同時刻にカザフスタンのシャムケントからインドのデリーに向かう路線を飛行していたカザフスタン航空1907便と空中で衝突し、航空界で最悪の事故となりました。この事故により乗客316名、乗員33名全員が死亡しました。最後は世界肺炎デーについてです。11月12日は世界肺炎デーとして記念されます。この記念日は肺炎と戦うために団結と行動を強く求める必要性を理解するための意識を高めることを目的としています。 世界肺炎では小児肺炎に対する世界連合によって2009年に初めて記念されました。2024年のテーマは、すべての呼吸が大切、はじめから肺炎を阻止するです。このテーマはあらゆる呼吸の重要性と予防、治療、早期発見を通じて肺炎を阻止するための緊急性を強調しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Cinta, lalu kau pergi bisa.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとカナダは両国の包括的経済連携協定交渉のすべての問題解決を成功したことについてお伝えします。インドネシア・カナダ包括的経済連携協定交渉または ICACEPA は、交渉内容について実質的な合意に達しました。2024年11月8日にバンドンでインドネシア・カナダ包括的経済連携協定に関する第10回交渉が閉幕した際、貿易省の国際貿易交渉局のジャッミコ・ブリスウィチャクソンの局長は、この交渉は、インドネシアとカナダの交渉チームが交渉課題の全問を完成させることに成功し、閉幕したと述べました。第10回交渉は2024年11月4日から8日に開催されました。11月11日月曜日のインドネシア共和国貿易省のプレスリリースを引用すると、ジャッミコ氏は、無事に完了した交渉課題の内容には、物品取引、サービス、投資、中小企業、政府の物資調達とサービス、私的財産持続可能な開発が含まれていると説明しました。ジャッミコ氏によると、実質的に全ての交渉問題はインドネシアとカナダ両国によって合意されたということです。またインドネシア・カナダ包括的経済連携協定交渉の第10ラウンドは、インドネシアとカナダの協力の精神を反映していると付け加えました。ジャッミコ氏は過去2年間任務を遂行した2つの交渉チームの献身と勤勉を高く評価しました。2022年以降、両国は集中的に交渉を行っています。一方、カナダ国際問題時間法兼カナダ代表団長のアーロン・フォーラー氏は、交渉中の両国のコミットメントは包括的な貿易協定の締結が重要であることの確認であると述べました。ファウラー氏によれば、これによりインドネシアとカナダの二国間経済関係はこれまで以上にさらに強化されることになるということです。この共同の取り組みは将来的に両国に大きな利益をもたらすことが期待されます。次のステップとしてインドネシアとカナダは技術的な取り決めを必要とするいくつかの交渉問題を解決する予定です。インドネシア・カナダ包括的経済連携協定の実質的な完成は2024年11月15日のアジア太平洋経済協力会議または APEC 首脳会議でインドネシアとカナダの両国首脳によって発表される予定です。さらに両国の貿易大臣は、インドネシア・カナダ包括的経済連携協定締結に関する共同閣僚声明に署名することで、この発表をフォローアップする予定です。この署名は2024年12月2日にジャカルタへのカナダ政府貿易視察団が訪れた時に行われる予定です。ジャトミコ氏はインドネシア・カナダ包括的経済連携協定の主な利点としては、北米地域への商品やサービスの貿易への市場アクセスの拡大、カナダのインドネシアへの投資の可能性の増大、 両国間のより広範な経済協力の機会を開くなどが挙げられるとの説明しました。これらの機会は特に重要な鉱物、医療基準、製品安全分野に当てはまりました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアネインドネシアです。今日は東ジャワ州のクブクッキーをご紹介します。東ジャワ州バジワギ県へお土産を求めて旅行する際は、代表的なバジワギ県のお土産クッキーであるクーククッキーのお菓子を購入することをお勧めします。クーククッキーはバジワギ県のキュミラン伝統村にあるお親族コミュニティの典型的なお菓子です。クレンベンクッキーとして用いられるこのお菓子は、通常午前または午後に一杯の熱いコーヒーまたは紅茶と一緒に提供されます。クッキーは小麦粉、卵、白砂糖、パームシュガー、塩、重曹から作られています。このクッキーは作るにはすべての材料を滑らかになるまでよく混ぜます。生地が完成したら、鉄製のクッキー型を使ってコンロで焼きます。その後、今後ものが調理され、提供できるようになるまで約10分間待ちます。カメラ村には、粘土オーブンや木炭を使用した伝統的な方法で、クレンベンクッキーを製造するかない産業が今でもたくさんあります。クレンベンクッキーは食べてみると、外はサクサク、中はふんわり、甘すぎずちょうどいい甘さです。クオクッキーはオランダ時代から続く伝統的なお菓子で、現在ではバニワギ県の伝統的な市場でよく見かけられます。販売者がクオクッキーに懸念が、バニラ、ジンザーなどのいくつかのユニークなフレーバーを組み合わせているため、現在このクッキーには多くのバリエーションがあります。価格に関しては、この伝統的なクッキーは比較的手頃な価格です。クレンベンクッキー45個入り 1kg の価格は5000ルピアに設定されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Terima kasih. salah cerai tawa selamanya kita takkan berhenti
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Tidak naik mobil tetapi naik motor。 日本語で車に乗りませんがオートバイに乗りますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Tidak naik mobil tetapi naik motor。 日本語で車に乗りませんがオートバイに乗りますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はロンボク島セゲルビーチでオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民との間で行われます。クリス・シーはセゲルビーチからマンダリカサーキットまでバイクでどれくらい時間がかかるかと尋ねます。
Saya ingin melihat sirkuit Mandalika. Berapa lama kira-kira perjalanan dari pantai seger ini ke sana?
Kalau kakak naik mobil kira-kira 14 menit.
Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Apakah waktunya sama?
Sama kak.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック Tidak naik mobil tetapi naik motor。 日本語で車に乗りませんがオートバイに乗ります、に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Tidak naik、 Tidak naik、 日本語で乗りません、乗りません。Tidak naik mobil, tidak naik mobil. 日本語で車に乗りません、車に乗りません。Tetapi, tetapi. 日本語でしかし、しかし。Naik motor, naik motor. 日本語でオートバイに乗ります、オートバイに乗ります。Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. 日本語で私は車に乗りませんが、オートバイに乗ります。私は車に乗りませんが、オートバイに乗ります。Perjalanan、perjalanan、日本語で旅行、旅行。Pantai seger、pantai seger、日本語で seger beach、seger beach。Circuit Mandalika、circuit Mandalika、日本語でマンダリカサーキット、マンダリカサーキット、14 minit、14 minit、日本語で14分、14分。 Rizna minasan kaiwan, nonaka dewa, anata wa, saya tidak naik motor, tetapi naik mobil. Nihongo de, watashi wa kuruma ni norimasen ga, otobai ni norimasu, という文を聞きました。この文には、これは、tidak, Nihongo de, 何々ません、と、tetapi, Nihongo de, しかし、という言葉があり、車とオートバイという異なる交通手段を使用する活動を表す表現を接続することをも意味します。他の例は、では、ティダとタタピの使用例をもう一つ聞いてみましょう。クリスティダスカコピータタピスカテ。日本語で、クリス氏はコーヒーは好きではありませんが、紅茶は好きです。Anak-anak tidak bermain bola, tetapi bermain layang-layang. 日本語で、子供たちはボール遊びをしませんが、たこ揚げをします。インドネシア語では、四輪車と二輪車を指す言葉があります。四輪車は通常、モビル、日本語で自動車と呼ばれ、二輪車は通常、モトルまたはオートバイと呼ばれます。モビルという言葉はアウトモバイル自動車という言葉から来ています。モトルという言葉はモーターサイクルという言葉から来ています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin melihat sirkuit Mandalika. Berapa lama kira-kira perjalanan dari Pantai Seger ini ke sana?
Kalau kakak naik mobil, kira-kira 14 menit.
Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Apakah waktunya sama?
Sama, kak.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
There will always be
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はアーリファイが歌うジョゲツルンプンバルサトをご紹介します。シャーリル・ジャハリが作曲したこの曲はジャンビ州バタンハリケンのマレー語の歌です。ジョゲツルンプンバルサトという曲には、富に惑わされずに友達を増やすために行動するなど人生に関するアドバイスがたくさん含まれています。またマレー人家族が前に進むために過去を忘れずに団結するようにという呼びかけも含まれています。この曲はバタンハリケン地方政府によって作られてました。それでは皆さん、アーリファイが歌うジョゲツルンプンバルサトを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Marilah
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。